ミューゼスクレシレマ楽しもう映画の秘密。はい、毎月お世話になってますフリーマンオフィス中村麻里さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5月のおすすめ、はい、教えてください、はい、まず、
ダブルミンツという作品なんですけれども、はい、
なんかね、ミンツ、あ、まずこの台に、はいはい、あ、なんかちょっとこう爽やかな、
はいはいはい、
緑色な感じのねとか青もしくは青、はいはい、みたいな、うん、こう酸っぱい感じのイメージをまず持つんですよ、はいはいはいはい、聞いただけと読んだだけ、はいはい、カタカナだし、ね、カタカナのね、ダブルミンツ、うん、
文字の持つイメージとしてですよね、
はい、そうでした、
はい、
そしたら
中身がなんと意外に
意外なでもね、ドロドロとかは不思議に感じないんですよ、はいはい、そこが
不思議な作品の持つ魅力の一つかなと思うんですけども、はいはい、うん、こちら中村あすみ子先生という、はい、サブカル界のカリスマと言われている、はい、漫画家の先生が書かれた同名の原作ものなんですけれども、はい、この BL がやばい2010年版で第2位を獲得した、まあ、ボーイズラブ漫画なんですけれども、でも本当に作品自体がいわゆる一般的にみんなが想像するようなボーイズラブとだいぶかけ離れていて、まあ、先生の書く作品で同級生っていう映画化された作品もあるんですけれども、そういうなんか爽やかな男の子同士の恋愛とはもう全然真逆な、人間のこう深い部分、闇とかそれぞれの持つ見た目と逆の心の中身っていう部分をすごく描いているなっていう作品で、うん、まあ、作品としては感じは違うんですけど、まあ、同姓同名の男の子たちが高校の時に同級生として出会って、でいじめ子側がまあ黒蜜王と言われていて、いじめられる側が白蜜王と、まあ、サンファーの中では言われてるんですけれども、同じ名前なので、音が同じなので、まあ呼び分けというか、あだ名的な感じでファンの中では白蜜王黒蜜王と言われてるんですけれども、
蜜王くん、二人の蜜王くんの話でしたね。
そうなんですよ。で、まあ、高校卒業して大人になってある日、白蜜王くんのところに黒蜜王から電話がかかってきて、女を殺したと、でどうにか知ってほしいっていう電話がかかってきて、二人が再会するところから、話が展開していくっていうドロドロとした話、ドロドロ
なんだけど本当感じない
んだよね。そうなんですよ。でもドロドロなんか言葉だけ聞くとドロドロなんですけど、でどんどん落ちていく男たちの話なんですけど、絵で見ると本当に意外とドロドロしてないんですよね。
だからこれやっぱりキャスティング
の力と、あとこの内田英二監督、ゲスの愛で、世界中の映画祭でも、たくさん上映されて評価されている監督なんですけれども、本当にこう作品をたまたま本屋さんかなんかで手に取ったらしくて、この原作を読んだ時にもぜひ映画化したいというふうにおっしゃって、で本当にこう熱烈に先生にこうメールとかをしてオファーして、で中村先生とも2年間に及ぶ脚本のやり取りの中で、本当に基本的なストーリーラインを忠実にした作品なんですよね。で先生側も映画化される時って、別のものになってしまいがちだけれども、それはそれで全然構わないと。ただキャラクターの持つ個性とか、この子はこんなこと言わないみたいなところは、守ってほしいというか、そういうところでチェックをしてみたいな形でやり取りしていく中で、キャスティングされていって、で特にこの黒蜜を、大人の黒蜜を演じられた、ボーイズ&メンっていう名古屋のアイドルグループなんですけども、田中俊介さんっていう俳優さんは、クランクインの1年くらい前に監督直々にお話があったということで、で原作読んで、でもなんか田中さんも本当にすごく作品の持つ世界観に魅了されて、1年間かけて役作りをして、でこの
ミュージシャン、
そうですね、アイドルグループの方なんですよね。
黒蜜を、
そうですか、はい、
まあ、白蜜王はね、
はい、淵上さん、はい、淵上さんで今ドラマとかでもすごく、うん、あの人気の俳優さんなんですけれども、ね、はい、で本当にあの中村先生もおっしゃってるんですが、うん、黒蜜王は本当に実はあの虚勢張ってるけれども、うん、ちっちゃい男なんだと、うんうん、で白蜜王の方が温和ですごくこう常識人な感じだけれども、
高校時代には逆にいじめられてた、
うん、だけど実はこう内に秘める狂気みたいのも、うん、ものを持っているっていう、うん、そういう本当にこう表と裏っていう部分を本当に2人の俳優さんが素晴らしく演じきっているなっていう作品で、
うん、はい、そうでしたね。そうだからなんかまあこの2人に集約されることもあるんだけれども、はい、私ねなんか高橋和也さんよかった
最高でしたね、うん、あの刑事2人の、はい、あのまあ起こした事件、あの黒蜜王の方が女を殺して、うん、だって、うん、あの結局自白しちゃうんですよね、うん、だけどもあの穴を埋め、あの穴掘って埋めたって言ったところに行って掘り起こしてみたらなかったと、うん、でそれで、まあ、あの2人に目をつけた刑事がいてっていうのの、うん、その刑事役なんですけれども、まあいい味出しますよね。
そうなかなかああいう造形って、うん、多分あの高橋さんで、お芝居とかも、はい、あの舞台とかもやる人だから、はいはい、かなり自分のアイディア入れ込んでるんじゃないかなっていうようなのが、はいはいはい、あの節々にカメラの、はい、意外なところからガッと出てきたりとかあって、はいはいはい、それ楽しんでやってるなというのが、
うん、高橋さん
からすごいプンプンに寄ってきてですよそこがちょっと私見てて出てくるたびに結構、うん、面白いなって思って見てたんですよ。
でも本当にあの中村先生も試写であのご覧になって、うん、であの本当に別物だけども本当に良かった好きっていうふうにおっしゃってて、うん、であの先日もあの一般の方向けの試写会があったんですけども、はい、で本当にその皆さん見た方が本当にすごく反応が良くて、うん、ツイッターとかで、うん、でそのツイッターとかの反応を見た中村先生が良、うん、かった良かったって思ったのが自分だけじゃなかったっていうふうにまた、うん、そうだからもう本当に原作者も本当に心の底から認めるというか、うん、はい、
そうか、今そのなんだマリさんのお話聞いてるとその中村明日美子先生とつい呼びたくなっちゃうような、その人自身のキャラも私今気になり始めちゃったんですけど、
そうです
好きとかそういうことを言う人なんだ、
はいはいはい、そうなんですよ。もう本当にこう別物だけども本当に良かった好きっていうふうにツイッターでもはっきりとおっしゃってて、
先生という呼ばれる雰囲気オーラがある人なの。
それが全然なんかほんわかとした顔出ししてない方なんですけど、はい、あのこういうテイストの作品を、はい、このがこの方から生まれたんだって思うくらいギャップがある、本当に割と小柄な割と若い先生なんですよね、
うん、あ、そうなんですか、はい、やっぱ面白いですね、そういうところが、うん、この人間の、ね、脳の中に、ね、何が潜んでるのか分かんないって映画でもあるじゃないですか。だから展開に時々、
う
ん、じゃなかったのっていうような、うん、もうあるいい意味ですごく観客を裏切り続けて映画を転がしてってくれるみたいな、うんうん、そんな映画だなとも思ったりして、
うん、本当に原作の方でも、うん、なんかあのずっとシリアスで重たい感じじゃなくて、うん、ちょいちょいこうなんかなんだろうコメディというか、うん、要素があの入ったりとかもしてて、うん、ちょっとそう、まあ、息抜き的なシーンがでそれがまたうまく映画にも取り入れられててっていう風に
ですね、
はい、
そういうのすごく感じた。あとまあ黒蜜王はね、はい、まあ漏れなくこうやーちゃんの、
はい
ね、
はい、
仲間入りにだんだんなってっちゃうわけですけど、はいはい、そのやーちゃんたちというね、
はい、
キャラクターも一人一人みんななんかちょっとあれってくすっていう
そうなんですよね、
そう多かったりですよ、うん、そうそうそうそう。
でまたあの高校時代の二人を演じたのがまたすごくて、はい、うん、黒蜜を役を、うん、あの人に優しくでの子役で大ブレイクした菅健太さん、
う
ん、あ、はい、であの白蜜王の高校役を、うん、あの川越さんっていう俳優さんがやられてるんですけど、はい、あの、はい、思い残しとかに出てた俳優さんなんですけども、はい、本当に爽やかなあの雰囲気と思いきや、
うん、
2人の過去、うん、重たい過去
そうそう、
きっちり。
でもああいうのってあるからさ、だって、まあ、みんなが見えないところだからこそいじめってあるんだよ ね、誰も見えてないんだけど。
そうなんですよね。
確実に あるし、うん、今もあるだろうみたいなのが想像につくという ね、そこら辺も細かく、
う
ん、描かれていたなと。
そうですよ、本当に今監督がその先生の大事にしたい部分っていうのを本当にうまく汲み取って、うん、それをそのまま映像化したっていう感じで、うん、本当に原作ファンの方、やっぱり原作ものってどうしても原作大好きな方が映画化に対してちょっとこう拒絶反応みたいなところがあると思うんですけど、うん、本当にそんなことなく、うん、原作ファンもキャストファンも本当に楽しんでいただける作品になっているんじゃないかなと思います。
じゃあ内田監督、これからも楽しみです
ね。そうですね、うん、はい、
うん、そう思います。はい、ダブルミンツ、
6月の3日からシネリービル池袋ほか全国ロードショーとなっております。
そうですか、
はい、
じゃあ2曲、
はい、あの淵に立つなどの多くの作品に楽曲提供している音楽、うん、あの映画音楽家の、うん、小野川さんにあの本作のために書き下ろしていただいた、はい、あのチェロのみを何十層にも重ねた重厚な音楽になってます、はい、ダブルミンツテーマソングよろしくお願いします。
読書紹介コーナーリブル、
はい、今月はこんな本を読みました。岩波文庫です。青の岩波文庫、まあ緑はね外国ものとかね、いろいろ決まってますけどね、青の岩波文庫。第女工愛し、ひゃー、なんか授業とかで、社会科の授業とかで聞いたことある人いませんか。私も社会科の授業でなんか見たな、この文字面はと思ってました。でも手に取って読んでみたのは実は初めてでした。女工愛し、だいたい女工って今言わないもんね。多分もしかしたら女工さんって呼ぶの良くないとか言われてんのかな。まあそんなことないかな。女子の公務員さんですよね、工場で働く人、まあそれが女工です。女工悲しい歴史と書いてます。でこれ作者細井脇蔵、まあ、こういう人が書いたということも、知りませんでした。読むまでは。あの女工愛しは著者細井脇蔵が大正12年7月に寄稿し、そして大正14年2年かかって7月に、初版が上市されるとともに、たちまち版を重ね今日に至るまで女子労働者の生活記録として古典的地位を占めていると。まあね、あの女子労働者を中心とする労働条件とか生活状態を記録したものはあの少ないとは言えないけれども、女工愛しはそれらの中で最も親しまれ愛されてきた読み物であるっていうことなんですよ。これ最後の解説だけちょっと読んだんですけれども、あのね、何がって、これ細井脇蔵、この人も工場で働く人なんです。働いてた人なんですよ。で多分私こういう人が知り合いにいたら、あの始終多分体制の文句を言ってるだろうなと思うんですよ。体制をこう批判的に見る目にあふれているこの著者だからこそ、こんなにその文庫本で全部で400ページもある書き物をずっと毎日のように記録するという、このなんていうかな、根性っていうか、エネルギーというか、こうともすればね、なんか毎日の生活に追われてこういうことって自分の中でこう揉み消さなきゃいられなくなるような、そういう、労働条件の過酷な中に、人はこういう人たちっていると思うんですよ。だけどこの記録を残したってこと、この細井脇蔵著者のエネルギーにとにかく感服するような読み物です。私はだからこれをただ、第三者として、あ、こんなことがあったんだ、こんなことがあったんだというふうに、まあ、第三者としてこう遠巻きに読むしかないんですけれども、こう、例えば女工さんがこう機械に巻き込まれて手をね落としちゃうとか、そういうシーンとかもあったと、ただ 単にそういうふうに記述されているんですけれども、それを想像しただけで、読者としての私はここ心が痛むというか、そういう人たちへのこうなんていうかな、いろいろな想像を働かせるような、筆致でこの細井脇蔵はこの女工愛史を記してんです。まあ、本人はもう、多分記すことで全エネルギーを、使い果たしていて、何かを飾ろうとか何かこう脚色しようとかいう思いは全くないような、文章になってます。だけれどもそれが、読むこう後世のね、私たちも100年以上経っている、後世の私たちにこれだけのなんていうか想像力を働かせるという意味では、この女工愛史という本はやっぱりすごい本だなと、歴史の教科書に載るだけあるなと思って、これから、9月に上演される日輪の翼という、京都でやる舞台なんですけれどもね、そこで、南谷に再び老婆の役をやっております。その老婆が昔紡績工場で働いていた女工の役なので、それなのでちょっと、テキストとして読んでみました。すごくびっくりしました。女工愛史すごい本です。 Radio